西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。7月の西宮徹底解剖は西宮歴史調査団の過去現在未来と題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の氷谷和子さん、そして西宮歴史調査団の皆さんをお迎えしてお届けしています。氷谷先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いいたします。
この西宮歴史調査団ってすごいですよね。
すごいです。
10年、
はいね、ねえ、もうあっという間に去ったっていうふうにね、この間もおっしゃってましたけれども、私たちにとっても結構10年は長かって短かった10年だと思います。私たちも結構ね、がむしゃらにやってきたんですよ。初めはね、やっぱり皆さんと一緒にうまくやれるかなっていう感じで、いろいろ模索しながらやってたので、今はもう本当に手を離れて、皆さんでもう自立してやってくださってるので、ただ私たちは本当にお手伝いっていうか、サポートするだけになりました。
そうなんですか、はい、でもいろいろ専門家から学んで、はい、それが楽しかったってお話 ね、
そうですね、
先週も伺ったんですが、
もう嬉しい言葉ばっかりで、もうちょっと嬉しい、ね、涙が出そうになりました。
こういったしっかりした組織があるって、やっぱり西宮ってすごいなと思いますよね、はい、
そうですね、うん、本当に市民力がすごいあるなって思いました、
はいねえ、はい、というわけで今日は2回目です、はい、調査のいろは1、はい、古文書と石造物、はい、ということで、はい、それぞれの班の、ね、担当の方をお招きして、はい、
そうですね、
今いくつあるんでしたっけ、
はい、今ですね4つの班に分かれて活動しているんですけれども、うんはい、今日お話していただける古文書班、それから石造物班、そしてですね、橋梁班と流土水班の4つの班で今活動しています、
はあ、で今日はその、はい、古文書班と石造物班のお二人に来ていただいています、はいはい、ちょっとご紹介いただけますか。
そうですね、今日お話しいただくのは古文書班の倉田勝彦さんです、は
い、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
じゃあ前半は、倉田さんの担当で、はい、古文書班、はい、いろいろご紹介していただこうと思うんですが、どんな調査活動をまず倉田さんなさってるんですか。
うん、古文書ということなんですけども、古文書というのはそもそもなかなか理解していただけない言葉だと思うんですね。で、古文書というのは簡単に、非常に簡単に言ったら昔の人が書いた文書なんですね、はい、それをですね、私どもがパッと頭に浮かぶの古文書といったら、例えば武田信玄のような戦国武将大名だ、あるいは京都の奥家さん、そういう人らが書いたですね、しかも崩し字で書いた日記とか手紙とか、そういうのがまず頭に浮かぶんですけども、歴史調査団の古文書班ではそういうのは扱わずに、西宮町、昔の西宮町ですね、西宮町の町人が作った出身別帳というものを調べようということで今活動しております、
はい、そうなんですか。
でその出身別帳というのはですね、現物は郷土資料館にあるんですけども、だいたい大きさが A4 のぐらいですかね、ちょっと大きいかもしれません。それが450冊もあるんですよ。
450冊、ものすごい数ですね。これ調べるの大変じゃないですか。
本当に大変だと思います。
でその収支認別帳ってどんな古文書なんですか。
収支認別帳というのは、人によってはというんですかね、収門改め帳とか収門帳とかと呼ばれることもあるんですけども、ご存知のように江戸時代はですね、キリシタンが禁じられてたわけですね。でそのためにですね、キリシタンでないということを、調べると言いますか、確かめると言いますか、うんはい、そのために宗門改めということが行われてたんですよ、うん、でそういうこともあって、町民とか農民とか、その全ての人がですね、どこかの寺に、 まあ、檀家として属していると、うん、いうことになってたんですね。でその誰の誰べえがどこの寺に檀家やということを書き記したのが終身任命帳なんですよ。
ほう、じゃあ現在でいうところの、
まあそうですね、その終身任命帳があの対象としてのがある、まあ、例えば町とか村としたら、うん、その村町の全員なんで住民全部なんですね。
じゃ住民票みたいなもんですか。
それで、ええ、
はあ、さっきあの倉田さんがね、あの古文書版でその収支任別帳を読んでますとおっしゃったんですが、ええ、これ読んだら何が分かるというか、どういうものなんですかね。
まあ、読んだら何が分かるか言ったら、うん、まあ、どこの地域にどんな人がおるかということで、
はい、
まあ、簡単に言えばそんなことなんですけどね。
はいはいはい、
はあ、まあ、それをただあの書き写すとかいうんでたちに、まあ、データベースにしてですね、パソコンで入力してデータベースにして、はい、あの今集めてるんですね。
これはじゃあ今後すごくこう、利用価値が高くなりますよね。まあ、
450冊をですね全部読み終えた時は、はい、まあ、当時の西宮 町ですね、うん、町の人口がまあ何千人おったか知らんですけども、うん、その住民全部のデータベースができるということで、
はい、
その後のですね西宮町の歴史の、まあ、調査というんですか、うん、それに使えるのではないかと、はい、いうことを目標に今頑張っているところです。
でもこれ膨大な数ですよね。一体何人のメンバーの方で取り組んでらっしゃるんですか今。
取り組み出したのが4年、5年前ですか、
はい、
平成24年ですから、うん、それから約10名ですね、
うん、
10名の人間でずっと今やってるところなんですよ。
でも450冊以上もあるかもしれないというその収支任別書ってどうやって作られたものなんですか。
まあ、どうやってと言われるとなかなか難しいんですけど、
うん、これ毎年更新みたいな形で、
まあ、たくさんありますので、毎年ですね、う
ん、
あの作ってるのでそれがまあ残っていたということなんですけどね、うん、
じゃあもちろん重複しているものもあるとかっていうものをこう省きながらこう読み解いていくっていうこともあるわけですか。
それであの、まあ、なかなか全部できないんで、
うん、
まあ、とりあえずはですね、うん、西宮町の中の浜東町と、はい、浜東の町ですかね、
うん、
そこの終身任別帳を対象に今やってるところなんですけどね。
まずはそこから取り掛かってらっしゃると、
はあ、まあ、そこでも、まあ、天保2年ですか、まあ、西暦の何年ですかね、天保2年からの分ありましてね、で最後は明治に入ってから終身任別帳が廃止されましたので、
うん、
それまでの間約40年なんですけど67冊山東の町には残ってるんですよ。
そうなんですか、ね、かなり細かくじゃあ調べて誰がどこに住んでてっていうことを、まあ、こう帳面のようなものに書いて残していたということなんですか。
そうですね、あの書いてるのは内容はですね、
はい、
まず一番最初にあの宗派が来るんですよね、
はい、
でこの終身任別帳という名前の通りですね、うん、浄土真宗、浄土宗、真言宗、禅宗、法華宗と5つの宗派ごとにですね、
はい、
まとめてあの書いてあるんですね、
うんうん、
でそのそれぞれについてですねの、まあ、そこにあの例えば私の名前を書くんですけども家族ごとにまとめて書くということで、はい、その家族ごとに書くときの第一行目っていうんですかね、それに例えば禅宗、当初、当初いうのは西宮宮町という意味なんですけど、
はい、
当初改正寺旦那と、
うん、
まあ、これはあのこの一家は、西宮町にある禅宗の改正寺の檀家ですよということを意味するんですけどね、そういうことが書いてあって、その後に続いて当主というんですか、公主というんですか、課長というんですか、
はい、
まあ、その家の一家の主ですね、主の名前が来て、そして年齢が来てと、でその後に続いて同居している家族 の続き柄と名前と年齢がずらーっと並べて書いてあるんですよ。でそれで 1家族分が終わったらページを変えて次の家族を書くというのが、
はい、
あの終身任別帳の、まあ、形式ですね。
まあ、いろいろなことがそこから見えてくるというか分かるんだろうと思うんですけれども、うん、他にそのこの収支認別書から分かることというとどんなものがあるんでしょうか。
まあ、その先ほど言いましたけどデータベースを作ってると言いましたけど、うん、データベースをですねうまく使えばなんか統計的に人口がどうやとかねそういうのは分かるんでしょうけど、それとは別にですねとにかく、ね、今で浜東町だけで40年分ぐらいあるわけですから、それをですね国名に見ていくと同じ一家といいますか、うん、のが何個も出てくるんですね、はあ、それを並べて調べてみると、うん、一家の変遷が分かるんですよ。
あ、なるほどね、
はい、で一つ例としてね、はい、密中や利助という人がね、
はい、
あれは天保2年から慶応2年までの約35年ですけど、
はい、
載ってるんですけどね、利助さんが出だしてしばらくすると親父さんが亡くなるんですよ、
うん、
でそれで後を継いだのがなぜか次男さんなんですよ、
はい、
まあ、それは、まあ、どういう理由かわからないんですけど、
うん、
次男さんが引いた後ですね長男さんが家出したんですよ
なんかドラマみたいですね、
しかし翌年には戻ってきてるんです
ほ
う、後を継いだ次男ですね、まあ、利助という名前に書いてるんですけど、結婚して子供も恵まれたんですけどね、うん、ところがその息子の一人がですねまた家出したんです。
あらま。
それでまた別の息子がですね、これも何を思ったのか、うん、四国の88カ所めくりにね出て行ってしまって、
うん、何があったんでしょう ねこの一家に
それで帰ってきたのが3年後なんですね、
はい、はい、
でそうこうしてるうちにですね母親が亡くなってですね、それで明治の時代を新しい時代を迎えることになったんです。
へ
え、こんなように毎年何分がですね、うん、順番に国名に追っていったら一家の歴史というのがね分かってくるなと、非常に面白いなと思ったんですね。
なんかこれをもとに大河ドラマかなんか書けそうな感じですよ ね。いやなんかね調査とかね、うん、古文書を読み解いてとかいうか、ものすごいもっとめちゃめちゃ堅苦しいね、大変なのか、うん、の作業かと思ってたんですけど、こういうちょっと面白いというか、なんかねドラマを見るようなとかっていう、そういうことも ね分かって、はい、結構これハマりそうというか楽しそうですね。
楽しいですね。やってますとね、まあ、何年もわたってありますから、
はい、
よくまたこの人出てきたわというのがあるんですね、うん、
おなじみだったりして、
何々や何兵衛さんというのはね、
はいはいはい、
なんか親しみが湧いてくるんですね。でそうこうしてるうちにですね、まあ、他にも土地をやってる方にですね、何々や何兵衛さんが入れるって言うたら、うん、ああこの人ね、ああそういえば息子さんに嫁さんが来たよとかね、
うん、
いや子供が生まれたよとかねそういうことでね、
はい、
わいわい言いながら調査できるんですよ。そういうのは非常に面白いですね。
なんか今じゃない時代ももう一回生きてるみたいな感じもして、すごいなんか楽しそうですね、これ。
そうね。
はあ、どうですか、今後はどういうふうにこの調査を展開していきたいと思ってらっしゃいますか。
まあなんとかね頑張って、まあ、10人ぐらいで読んでますけども、
はい、
まあ、今年度中というんですかね、にはなんとか浜東の町のね、
はい、分
は終われそうな見込みなんですよ。
あ、
ただ全体では450もあるんでね
そうですよね、
高々数分の1、
はい、
十数パーセントしか終わったことにならないんで、
うん、
全部やるにはですね、
はい、
かなりのマンパワーがいるかなと思ってね。
そうですね。
で先ほど言いましたけどデータベース化もねやってますので、まあ、もう古文書は読まんけどもパソコンなら使えるよとかね、得意やとかいう人もおられると思うんですね。そういう人も加わっていただできたら嬉しいなと思ってます。
そうですね、というわけでまずは古文書班の倉田克彦さんにお話を伺いました。どうも本当にありがとうございました。さあ変わっては石造物班でございますけれども、はいはい、じゃあご紹介ください、
はいはい、ご紹介させていただきます。石造物班の野中智則さんです。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。野中さん、この石造物班というのはどんな活動をなさってるんですか。
石造物班は平成20年4月に発足しまして、現在8名で活動しています。
うん、
で 兜山88箇所の調査が終わって、以前は寺院墓地班という名前だったんですけれども、その名前を変えて活動を、うん、石造物に絞って始めました、うん、調査の対象は今は市内の神社境内にある石造物です。具体的には鳥居とか、はい、玉垣とか狛犬とか灯籠などになりますね。で、今まで調査した神社は34箇所なんです、で神社の規模にもよりますが、各神社にはだいたい30基ぐらいの石造物がありますので、現在まで100基ぐらいの石造物を調査したことになります。昨年度末に終了した西宮神社には200基近い石造物がありました、はい、これは4年ちょっとかかったらしいんですけどね。
ということは
100ってあるけど1000ですね。
1000ですね、はい、でも1000ってすごいですよね。
そうですね、
はい、いやそれを全部こう調査して、
石造物の種類とかね、
はい、
名文書いてる文、掘り込まれた文とか、はいはい、そこにはいろいろ年代も入ってますしね、うん、それは大きさ材質などを一つ一つ丁寧に記帳していくんですね。記録していくの
大変な作業ですね。でもその調査からいろんなことが分かるんですよね。
石造物の名文からいろいろ情報を読み解くことができますね、で、まあ、その神社が建立された歴史的な背景を読むことがまずできますね、
はい、
例えば一番最初に石造物班の神社のシリーズでは、うん、今津の福王神社というところに調査しましてね、
はい、
で静岡や樽海泉に関する石造物がたくさんありますね、ここには。で江戸時代の今津の修行家で有名な和尚さんとか千谷さんとか、
はい、
飯田さんとか小西さんなど名前が灯籠に彫られてるんですよね。
寄進なさったんでしょうかね。
そうですね、
多分ね、はいはい、
また西宮の八馬さん、うん、有名ですね、はい、C さん、藤井さん、
はい、
藤田さんですね、雑魚さん、
うん、
らが寄進した灯籠もあったり、うん、兵庫図、これは神戸市の港ですよね、昔の、の町人が海上安全を祈願したで建てた灯籠なんかもあります。で樽海泉仲間が建立した石柱もあることから、福王神社が海の航海を見守る神として町人たちから信仰されていたことがよくわかります。
なるほどね、
でまた福王神社は国道43号の開通するときに社寺を現在地に移転しているんですよね、立ち退きされてるんですよ、かわいそうに、で玉垣に、昭和40年名神高速道ために改修採用すという刻まれた文章で、この時に帰られたんだなということもわかりますし、
なるほどね、はいはい、
で社寺の歴史がわかる点では、うん、高戸地区の生島神社へのがありますね、
はい、
ここの灯籠に兜山観音寺が陛下で焼かれた時がありまして、
うん、
それ江戸時代なんですけれども、問答村へ移ってきたことが分かる石造物があるんですよね。
そうなんですか。
その石造物にはソランシンという言葉が刻まれてるんです
ね、ちょっと難しい感じでね、
このソランシン
荒い神様っていうことなんですけどね、
荒ぶる神様いう意味でね、はい、怖い神様ですね、これ、
はいはい、
観音寺の会期である如意にの修行をね、はい、このソランシンは拒んだ、邪魔したという存在がね、縁起の中に出てきてるんですよね、
はい、これちょっと前になんかお話を伺いましたよ ね、はい、
そうですね、私の正体の
時にですね、
平谷先生の得意分野
です、そうですよね、
はい、その方はそれで石造物の中に書いてあるってことで、おそらくそこに置いたんじゃないのかなっていうふうに考えられてるんですね。
でもこういうふうにちゃんと書いて残しておいてくれたら、はいはい、よくわかりますよね。
そうですよね、はい、まあ、その縁起の部分と、そのまあ石造物というね、目に見えるものとがこううまく合ってくるっていうね、面白みがあるかと思います。
なるほどね、はい、野中さんどうですか、いろいろご自身でね調査なさってて、新たな発見なんていうのもありましたか。
広田山のその山中にね、一石五輪塔というのがね、
はい、
潰れたも合わせて3期出てきたんですよね、
う
ん、これはそもそも仏教由来の石造物なんですよね、
うん、
で多分幕末から明治初期にかけて神仏運動、うん、神仏分離運動というのがありましたね、はい
は
い
は
い、でこの時にどうも裏山の人目のつかないところに捨てられたんじゃないかなという推測なんですね。
隠さないとあかんかったんですよね、
まあ、広田神社は優秀な神社ですからな、はい、優等生の神社ですから、でこの推測を裏付ける資料として西宮の神社の古文書がありましてね、で関戸場二基ほかを、境内の奥深い雑草の中に持ち運び解体破却したと書いてるんですよね。あ、これこれいう感じでね。
なるほど。
でその時は広田神社と西宮神社は一体だったので、広田神社でも同様なことがあったんでないかと推測しているんですけれども、でまあ神仏分離の嵐が収まった頃に広田山をよく散策する人があるんですよね、緑がいっぱいなんで、で心ある人が草むらに転がっている五輪塔を見つけて、あ、これもったいないことということで、
はいはい、
程よいところに置いて、ほんでお祭りしたんじゃないかなと思っています。まあ、日本人にとってはもう今も昔も神も仏も大切なもんだなと思います。
なんかそういう昔の人たちの生活というかね、行いみたいなのが本当にこうやってね、そのものとして そのある状態としてよくわかるっていうのもこれは楽しそうですね、調査をなさってて、
なんかその当時のイメージがね、湧いてくるのがやっぱり楽しいところで ね石造物は何にも言わないんですけど、
そうですよね、
そういうことが
でもいろんなことを語ってくれてるんですよ ねきっとね、まあ、その他にこう歴史を感じるななんていうことは終わりですか。
調査団の活動からはちょっと離れるんですけれども、
はい、
私の住まいは旧中国街道、今は旧国道という国道がありましてね、
はい、
でそれが向こう側を渡る、その橋が向こう側橋言うんですけれども、で私のマンションはその西の宮側のたもとに立ってるんですよね、でそこでまあのんきに隠居してるんですけどね。
はい、
で一番近くにある史跡は、残念ながら天ヶ崎の方にあるんですよ。その同じ向こう側橋の天ヶ崎側のたもとに木地ヶ坂という坂がありましてね、でまあベランダからもうよく見えるんですけれども、でちょっと話は変わるんですけれども、本能寺の変の時には秀吉が備中より引き返した中国大返しという、
はい、
エキサイティングな史実がありますよね。
ありますね。
その大軍が駆け抜けた道がまさに中国街道で、で歴史を作った大舞台がマンションの真ん前でね、
はい、
展開されていたいなと思ったらね、なんかそれぐっと感じますよね。
すごいことですね。
秀吉の大軍がわーっとね、
そこを走ったんですか。
中国街道をね、
はい、
走り抜けたいう感じでね、
うわ
で走った時間まで分かるんですよね。
ほ
んでその時は天ヶ崎に集結するらしかって、で夕方ぐらいにどうも走ったらしいね。でその頃は橋がなかったですからね。
どうやって渡ったんでしょう。
まあ価値
そのままバシャバシャバシャって、まあ
向こう側というのはあまり水がない時はもうほとんど、
そうですね、歩いて渡れるぐらいの水量ですからね。じゃあ当時もそうだったのかもしれませんね。
で多分その向こう側も昔から天井川ですよね。それから土手がすごくあるんですよね。だからこちらから見ると天ヶ崎側の土手の向こうに兵隊がってわからないんですよね。それがついちょっと話になるんですけど、その木地ヶ坂はその時に明智軍の一帯が待ち伏せをしたという伝説の場所なんです。
そうなんですか。
で今はもう坂の途中に案内板が立てられたりしていましてね、で近くにはもうへばりつくようになって、もうほんの小さな木地ヶ坂子ども公園の、あまり子供が遊んでるの見たことないんですけれどもね。 そういう広場があります。
いやでもまさに歴史の大舞台がそこにあるというのすごいことですね。
こんな今は昔のお話が小さい頃から大好きでね、
はい、
でリタイア後調査団にお邪魔してね、
はい、うん、
で あちこちと今昔の歴史を感じることをもうのんきに探し回っているんです、はい、
そうですか。さあ今後ねまだまだやってみたいこともたくさんおありだと思うんですけどね、ますますご活躍をいただきたいと思います。何かこれをやってみたいってことありますか？簡単に。
そうですね、調査団にも今日もそうなんですよ。天気のいい日はチャリンコでね、
はい、
ちょうど今言うた場所から広田神社まで結構遠いんですけど坂もあってね、うん、1時間ぐらいかけてのんびり間土地を寄り道しながらやってくるんですけどね、
うん、はい、
で神社のことについていろいろやってるうちに あちこちの神社も興味が出だして、もうチャリンコで神社巡りを配下していることが楽しみなんです。
健康にも良さそうです、ぜひ今後も頑張っていただきたいと思います、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目2週目3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行っていますのでどんどんご応募ください。さて今週のクイズは、では氷谷さんに出していただきたいと思います。
はい、今週のクイズは、倉田さんが何度も言いました、古文書班が、調査対象としている収支認別帳の冊数何冊だったでしょうか。
そんなにってびっくりするぐらいありましたね。
はい、はいはい、逆冊ですね。
これが今日の問題です。先週の答え、そして来週の答えと合わせてお寄せください。お待ちしています。さあ今日はですね、調査のいろは1、古文書と石造物ということで、お二人の調査団のメンバーの方にも来ていただきました。古文書班の倉田勝彦さん、どうも本当にありがとうございました。そして石造物班は野中智則さん、どうもありがとうございました。さあ氷谷先生、はい、来週もまた楽しみだなというところですが、
はい
はい、
来週はですね、橋梁班と、うん、そして流土水班、この2班の活動を紹介させていただきます。
はい、はい、ということで、ゲストティーチャーは西宮市立郷土資料館学芸員の氷谷和子さん、そして西宮歴史調査団の倉田勝彦さん、野中智則さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911、西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。